今日は呼ぶ記の20章と21章です。一言祈ります。天の父さん、どうぞ、今日も私たち一人一人の心をあなたが整えてください。あなたの御言葉を学んで、それを理解することができますように、お助けください。あなたの御言葉の種が、私たちの心に巻かれるときに、私たちの心の状態が良い位置になっていますように、教えられやすい心、あなたの言葉を受け取りやすい心、柔らかい心を私たちにお与えください。あなたの御言葉が私たちの内側に巻かれて、30倍、60倍、100倍の実を結ぶような心を私たちにお与えください。お願いします。自分自身で、自分の心を変えることはできませんが、あなたが聖霊を通して、また聖霊によって私たちの心に触れてくださり、私たちの心を清めて、あなたの御言葉を受けるに、十分な実を結ぶのに必要な心としてくださいますようにお願いします。今日もあなたに期待します。また、御言葉を分かち合う私にも、あなたが力と言葉をお与えください。あなたが語ろうとしておられることを分かち合うことができますように、どうぞ私に力をお与えください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。今日はヨブの20章と21章です。20章は、この一節に書いてあるように、ナーマ人、ツォファルという人の答えというか言葉から始まっています。ちなみに、この人がこの20章で語り終えると、ヨブの友人たち3人が2回ずつ話したことになります。だから第2巡目がここで終わります。で、それが20章と、で、それに対するこの、ソファルさんの言葉に対するヨブの答えが、次の21章です。で、まずこのソファルさんの言葉について、学んでいきましょう。学ぶというか確認していきましょう。一節から三節まで。そこで、ナーマ人ツォファルは答えていった。それで苛立つ思いが私の答えを促し、そのため私は心焦る。私の侮辱となる訓戒を聞いて、私の悟りの霊が私に答えさせる。ツォファルさんのその心の動きなんですけど、ヨブの言葉をずっと聞いていたら、イラつくって。ヨブの言葉は私を苛立たせたって。そして私に対する自分やその友人たちに対するその侮辱と、ヨブの言葉は移ったわけです。ヨブはその自分の神の前でのその正しさというか、神との関係が与えられていて、その神から責められるところはないって。もちろんその罪を犯さない人、罪のない人はいませんが、神との関係の中でこの罪を許していただいて、神との関係の中で神に責められるところがないものとしてされているということを、そのヨブは確信してたわけです。で、その神との関係の中に私をその神から責められるところ、罰を受けるところ、それは一つもないって。でも、ヨブの友人たちは、その因果応報だから、この世の中は全てそうなんだって。自分が悪いことをするから、神がその悪いことに対する報いを、罰を与えられて、私に悪いことが起こるんだ。それはもうどこを見渡してもそうじゃないかって、ここの当然。で、ヨブがあんなにもその祝福されてて、あんなにもその物理的にも、また健康も、経済的にも、たくさん祝福されていたのは、それはあなたが神の前に正しかったからだって。でもそれを一瞬のうちに失ってしまったのは、あなたが神の前に何か悪いことをしたに違いないって。そうでなければ説明することができないって。だから彼らが悟りとして、彼らが理解していたことというのは、人間が何か神に対して悪いことをすると、神がその悪いものに、ことに対して報いを与えるって。この地上で必ず。必ずうまくいかなくなるって。何かうまくいかない、何か病気する、何かその苦しむ、その背後にあるのはあなたの罪だって。それが、ソファルさんをはじめ、ヨブの友人たちがこの土台としていた考え方です。100% 間違ってるわけじゃないです。 でも 100% 正しいわけでもないです。確かに人はその種をまいたらそれを刈り取ることになるって。正しいことをにまいたらそれを刈り取るし、悪いその自分の罪に、自分の罪をまいたらその罪から刈り取ることになるって。それは正しいことです。でも必ずしもそうじゃないっていうことを私たち呼ぶ記を通して学んでるんですよね。だって、パウロは、もともとそのイエス・キリストを信じた人たちを迫害する側にいたんですけど、イエス・キリストを信じたんですよね。で、その悪いところから自分のその悪いことを認めて、神の前に悔い改めて、イエス・キリストにあるその贖いの技、十字架で私の罪を、パウロは自分のそのクリスチャンを迫害してしまった。神を傷つけてしまった、そのような罪を全部負ってくださるんだということを信じて、彼は許されたことを信じて救われたんですよ。その後、パウロはどうなったかというと、思いっきり迫害されたじゃないですか。だから神に従っているのに、神の前に正しいのに、神からイエス・キリストにあって許されていて、責められるところが一つもないのに、彼は責められたんですよ、人から。神からじゃないですよ。そういうことは起こるんですよ。神の前に正しいから、神との関係が、その正しいから、すべて万々歳、うまくいくわけではないですよ。その苦しみの中で、それを通過することによって、より私が神に信頼し、神を信じられるような、神を待ち望むようになるのであれば、神はその私がさらに成長して、より多くの祝福を私が受けることができるように。また、その神に対する確信がより強くなるために、私をその苦しい中を、私が苦しい中を通っていくことを許可されますよ。ヨブの場合はそうです。パウロの時もそうです。イエス・キリストにあっては何一つ悪いことしなかったのに十字架にかかるんです。だから全ては因果応報ではないです。神はその御手を持ってその御心、もうはっきりと私たちの一人一人の祝福のためにと考えておられるその考え、計画を持って御心を持って一人一人の私たちの祝福をその実現するために私たちをその私たちのこの肉がね、私たちの感覚が楽しいな、嬉しいな、幸せだなっていうところも通すし、ああ、苦しいよとか、なんでこんなことが私に起こるんだろうっていうことも神は通すんです。どっちにしても、神は私のことをその、どっちの状況を通しても私を祝福したいんです。そしてより多くの良いものを神から受け取れるようにしたいんです。それが、その全ての答えというか、このヨブの友人たちが持たなかった答えです。また悟りとか知識です。おそらくこのヨブの友人たち3人というのは、その賢者と言われたような人たちでしょう。すごいですね。私たち新約聖書が与えられているかように、この人たちよりもより正しい知識を持っているんです。でもその、神の与えてくださるその知識、神ご自身に信頼を置けないから、何も知らない人みたいに、わーとかって言って、その、パニックになったりするんです。私たちの信仰ですよ。問題は。本当にこの知らされている事柄に、明らかにされている事柄を理解して、神に信頼を置くか、それとも、神に信頼を置けなくて、信じることができなくて、目の前のことに、そのわーってなって、パニックになるか。大きな、その違いですよ。彼らは知らなかったんですよ。私たちはもう知ってるんですよ。だからより、私たちはその真理を知ってるがゆえに、固く立つことができるはずなんですよ。ソファルさんは、ヨブが、自分たちの勧めを聞かないから、それに耳を貸さないから、その、焦ってたって、心焦ってたって。もしくはその、危機感を感じてたんですよ。なので、もう、いても立ってもいられないというか、もうイライラしてて、ああ、なんでこの人こんなにわからないんだっていう、そういう、その心で、ヨブに対して答えてるんですよ。彼は悟りの霊というふうに呼んでますけども、別に悟りの霊とかじゃないんですよ。こいつ、なんてわかんねえんだと、俺が分からしてやろうという。そのようなことです。だって悟りの霊が与えられてたんだってあれば、ヨブに、その悪いことがないとか、神から責められることがないということは分かってたはずですよ。でも分かんないんですよ。悟りの霊とか言ってますけど、でも結局自分が正しいというところからスタートしていて、目の前のこのヨブは間違ってるって何も分かってないって。だから私が教えてやるって。私がこの人に、道理を分からせてやるって。そのスタンス、その立場なんですよ。だから常に平行線なわけです。そのようにザフォルは自分には悟りがあるということを確信していたので、 その自分の悟り、この悟りの霊が語ることに耳を貸さないヨブに苛立っていて、侮辱されているとさえ感じていたわけです。そこからサフォルのこの言葉が始まるわけです。4節から11節、少し長いですけど、お読みします。あなたはこのことを知っているはずだ。昔から地の上に人が置かれてから、悪者の喜びは短く、神を敬わない者の楽しみはつかの間だ。たとえ彼の高ぶりが天まで上り、その頭が雲まで及んでも、彼は自分の糞のように、とこしえに滅びる。めちゃくちゃな言い方ですけど。彼を見たことのある者たちは言う。彼はどこにいるのかと。彼は夢のように飛び去り、誰にも彼は見つけられない。彼は夜の幻のように追い払われ、彼を見慣れていた目は再び彼を見ず、彼のいたところはもはや彼を認めない。彼の子らは貧民たちに憐れみをこい、彼の手は自分の財産を取り戻さなければならない。彼の骨が、若さに満ちても、それも彼と共に尻に横たわる。ゾファルが自分の悟りとして、悟りの霊が語っていることとして、ヨブに伝えているのは、悪者の運命というのは、このようなものだって。人が作られてから、神に作られてから、この方、この悟り、この原則というのは、みんなに知られているはずだって。つまり、悪者の喜びや楽しみというのは、束の間だって。一瞬にして終わるって。どんなに成功しても、どんなに高ぶっても、悪者は結局すべてを失うって。そして彼は人々から忘れ去られ、彼の家や土地も失われるって。彼の子供たちは、貧しい人たちに憐れみを乞うほど、貧しくなるって。そして彼が若いうちに、その一生を終えるだろう。結構無理があるんですけどね。でも、悪いものは、この地上でというふうに考えてしまうと、このソファルが言っていることというのは、当てはまらないことが多いです。後でヨブも反論しますけども。またヨブ自身が体験しているように、神の前に責められるものが、ことがないものでも、苦しいところは通るんだって。で、そうでないその悪者は、悪者が栄えることだって、大いにあり得るって。12節から22節。たとえ悪が彼の口に甘く、彼がそれを舌の裏に隠しても、あるいは彼がこれを惜しんで捨てず、その口の中に留めていても、彼の食べたものは彼の腹の中で変わり、彼の中でコブラの毒となる。彼は富を飲み込んでもまたこれを吐き出す。神がこれを彼の腹から追い払われる。彼はコブラの毒を吸い、マムシの舌が彼を殺す。彼は川を見ることがない。すなわち、蜜と魚乳の流れる川を見ることがない。彼は骨折って得たものを取り戻しても、それを飲み込めない。飽きないで得た富によっても楽しめない。彼が寄る辺のないものを踏みにじって見捨て、自分で建てなかった家をかすめたからだ。彼の腹は足ることを知らないので、欲しがっているものは何一つ彼は逃さない。彼のむさぼりから逃れるものは一つもない。だから彼の繁栄は続かない。満ち足りている時に彼は貧乏になって苦しみ、苦しむ者の手がことごとく彼に押し寄せる。彼が腹を満たそうとすると、神はその燃える怒りを彼の上に送り、憤りを彼の上に降らす。だから悪者はその束の間の喜びや楽しみでさえも実は味わうことができないんだって。一瞬この地上で栄えるかもしれないけど、実際はその栄えていること、与えられている喜び、また富、そのようなものを味わうことはできないって。なぜなら、その彼の神に対する悪い態度、悪は、その罪は、お腹の中、鼻の中でコブラの毒となるって。で、腹の中に毒があるから、どんなものを食べたとしても、飲み込んだとしても、お腹が悪くなっているので、全部吐き出すことになる。そのような表現ですね。別に本当にコブラの毒があるわけじゃないです。そんなの、ね。で、骨折って得たものも、商いによって得たその富も、腹の中に入ることはないって。入れるんだけど、必ず出てくるって。入れるんだけど、神がそれを腹から追い出すって。本当の意味で楽しんだり、満足したりすることがないんだって。だから、常に、 お腹空いてるんですよ。貪欲なんですよ。でももっともっともっとって欲しがるんですよ。自分はそのお腹の中に入れてるつもりだけども、自分はその富を喜んでるつもりなんだけど、楽しんでるつもりなんだけど、でもそれを本当の意味で楽しむことはできないって。でも口に入れたと思ったら、お腹の中に入れたと思ったら、神がそれを追い払われるからだ。だから決して満足しないって。ある意味合ってますよ。自分の肉に何を撒いたとしても、私のその肉というのは決して満足しないから、もっとこれが欲しいというのは。で、神を求めたり、その神が私に与えてくださるものでもその満足できるというのは、このその霊的な理解であったり、この肉によらないんですよ。神が必要なものをすべて私に与えてくださるというのは、私の肉が欲するもの。それこそ、その自分には必要以上のもの。もっとでっかい家が欲しいとか。もう余り余るほどのお金が欲しいとか。老後心配しなくていいように。これも欲しい、あれも欲しい。あの人が持ってるもの全部欲しいみたいな。この地上のものすべてが欲しい。もう全部欲しがるんですよ。そうなってったら。それは決してその満足しないって。神が私たちに与えてくださるものは私たちの肉を満足させるためじゃないですよ。私の肉は常に満足しないんですよ。いつまで経っても。神は私の肉を満足させるような方じゃないんですよ。私の霊を満足させるんですよ。神に愛されていることや、神から許されたこと、そしてその信仰を私がこの地上で保っていくために必要なその全てのものを神が与えてくださるというその信仰があるので、私がその物質的に乏しくても、私が経済的に乏しくても、私が健康を害していたとしても、そこで喜んでいられるんですよ。満足していられるんですよ。もしかすると他の人と比べると持ってないかもしれないです。もしかすると他の人と比べると能力が少ないかもしれません。他の人と比べるとって、そうやってやると、その自分に足りないっていうのはたくさんあるかもしれないけど、なんか満ち足りてるんですよ。喜んでいられるんですよ。それは神が、私に必要なものを、必要以上のものを神は与えないかもしれないけど、与えないけども、私に必要なものを神が与えてくださるという、その実際の体験と、神に対する信頼、その信仰の上に、その、大丈夫っていう、満足するという、その、満ち足りるというのが、神との関係の中に与えられるんですよ。でも、神とのその関係がない人たちというのは、その霊とか、神が与えてくださるその信仰が働かないから、だからその欲しいというその肉の欲するままに行動するわけですよ。だから彼の貪りというのは、すべてを得ようとして、欲しいものは何一つ見逃さない。で、その結果として、よるべのないものを踏みにじって捨てたりするんですよ。立場の弱い人たちを踏みにじるんですよ。搾取するんですよ。そして自分で建てなかった家をかすめるんですよ。他の人のものを奪うんですよ。悪者は悪に悪を重ねて、喜びや楽しみを味わおうとするけども、決してそれを味わうことはできない。だから満足しないんですよ。ソファルさんは、このすべてのその悪者という風に丸く言ってますけど、ヨブのこと言ってますからね。確かに、サフォルさんの言うことに、その正しいところというか、その通りのところはたくさんあります。というか、ほぼそうです。でも、この原理を、この考えを、ヨブに当てはめるというのは間違ってるんですよ。ヨブは悪者じゃないから。神の前に悪者とされているものじゃないから。だから、サフォルさんの言うことは、その受け入れられないんですよ、ヨブにとって。そしてそれは正しくないんですよ。大丈夫ですよね。ヨブに適用するのは間違ってます。けど、多くの場合、その悪者、神を求めないもの、肉の欲するところ、自分という、そこに欲するまま生きている人にとっては、人に関しては、適用して理解することができます。23節から、最後29節。あ、23節もう一回になりますね。すいません。彼が腹を満たそうとすると、神はその燃える怒りを彼の上に送り、憤りを彼の上に降らす。彼は鉄の武器を免れても、青銅の弓が彼を射通す。 彼がそれを引き抜くと、それは彼の背中から出る。きらめく矢尻が腹から出て、恐れが彼を襲う。すべての闇が彼の宝として隠され、人が吹き起こしたのではない火が彼を焼き尽くし、彼の天幕に生き残っているものをも損なってしまう。天は彼の罪を表し、地は彼に逆らって立つ。彼の家の作物はさらわれ、身怒りの火に消え失せる。これが悪者の神からの分け前、神によって定められた彼の相続財産である。神は悪者を滅ぼされるって。神は彼の上に燃える怒りを送って、憤りを彼の上に降らすって。で、その憤りで彼の内側、腹を満たすんだって。彼がその鉄の武器を逃れても、その剣を逃れたとしても、聖堂の弓が彼を愛おすって。決して逃れることはできないって。目の前のそのものをうまく、危険を回避したとしても。神からのその怒り、身怒りというのを、逃れることができないって、そこから。で、刺さった矢をその引き抜いても、結局は恐れが彼を襲うことになるって。闇が彼の宝となって、それが彼が相続するものになる。神の火が人から出た火じゃない。その結局神の火が彼を焼き尽くすことになるんだ。そして彼だけじゃなくて、彼の天幕にするもの、つまり彼の家族も、まあ、とばっちりというか、その、焼き尽くされてしまう。天は彼の罪を明らかにして、この地は彼に逆らって立つ。彼の家の作物、収入とか、持ち物とか、財産とか、それは全部消え失せるって。それが、悪者の運命であり、悪者に定められた神の相続財産だった。悪いものを借り取って終わるって、この地上。ゾファルは、ヨブを悪者として説明しています。これも何度も確認することになりますが、ヨブは神の前に行った悪、その罪のゆえに苦しんでいるんだ。彼が財産を失ったのも、家族を失ったのも、健康を害したのも、彼が神の前に罪を犯したからだった。彼が悪者だからだった。ヨブは、もう、ザ・悪者の運命みたいな。ザ・悪者が、その、辿る道。もう、そのものを、まさにその王道を、歩いてるって。だから、誰が、ヨブを見て、他に考えうる、その原因を考えることができようかって。あなたは、もう、まさに、その悪者が栄えるんだけども、それを必ず失うという。喜びはあるんだけども、それを、その、喜びを味わうことができないから、もっともっとって、求めるって。あなたは悪者の、その歩む道を歩んでるって。だから、あなたは悪者なんだって。こんな当たり前のことも、わからないのかって。ああ、イライラするって。ヨブを批判して、ヨブを責めてるんですよ。この、ソファルさんもそうですけど、そもそも、何のために、ヨブのところに来たかですよ。何のためでしたっけ？そうですよ。彼、ヨブを慰めるためですよ。ヨブの友人たちの口から消えてる言葉があるんですよ。悔い改めですよ。最初に話したように、20章までで、ヨブの友人3人がそれぞれ2回ずつ発言してるんですよ。一回目の時はまだ、悔い改めなさいって、あなた自分の罪を認めなさいって、そしたら神が許してくださるからって。そしたら神があなたにその祝福を、あなたが得てたものを回復なさるって。だから、罪を認めて、悔い改めなさいって。一回目はまだその、このニュアンスがあったんですよ。で、二回目からは、もうなんかイライラしててみんな。三人とも。なんでわかんないのって。二回目からそのヨブが頑なに自分たちの言い分を聞き入れないので、自分たち自身が堅くなになってるんですよ。一回目はまだ悔い改めを進めるために、ヨブの罪を明らかにしようとしてたんですよ。このようなことが起こってるのはあなたが罪を犯してくるからだって。だから罪を認めて、それを悔い改めなさいって。罪を明らかにするのは、ヨブがそれを認めて、神の前に悔い改めて、神との関係をまたその正常に戻すために、ある意味励ましや慰めとして、その罪を明らかにしようとしてたんです。でも二回目からは、自分たちの主張が正しいということを証明するために、ヨブの罪を明らかにしようとしたんです。私たちも気をつけないと、もう後者になりますよ。私が正しいってばって。で、悔い改めると許されるんだという。 この許されるという情報抜きに、人のことを責めてはならないですよ。人の罪を明らかにしようとしてはならないですよ。あなたが間違っているというのであれば、そしてそのままでいくと、あなたはその悪いことが起こるぞ、みたいな。裁かれるぞっていうのは、全く愛じゃないですよ。自分の正しさを主張するために相手の間違っていることを、その、追求するのであれば、それは愛じゃないですよ。だって自分の正しさを証明したいというのは自分の利益を求めることです。愛は自分の利益を求めないんですよ。裏返せば人の利益を求めるんですよ。人の利益というのは神のことをその思い起こして、その人が本当に罪を犯しているのであれば、その罪を認めて、神の前に悔い改めて、イエス・キリストが十字架でその罪のために苦しんで死んでくださったんだ。だから神の前にそれを言い表して、その罪を許してもらって、すべての悪から清めてもらおうじゃないかって。神は真実で正しい方だから、あなたに対してこれをなされるんだって。私たちみんな、そのイエス・キリストにあって、許されないといけない、許された罪人じゃないかって。誰も正しい者はいないよって。だけど、その罪をそのままにしておくのは神が願っておられない。お互いにアドバイスを送ったり、慰めや励ましをするときに、許されるという情報、神がおられるから大丈夫だという情報、このようにしたらいいんだって、こんなことしたらダメなんだって、そればっかり言っていたら、その自分の経験や自分の考えを、神の考えとか神のご計画とかを全く無視する形で、自分の考えや自分の思いを押し付けることになるんですよ。最終的な落としどころは、私の考えがその人の人生にそれ実現して、ほらね、言った通り私は正しかったでしょって、私のアドバイスがあなたを助けたよね、じゃないんですよ。でもそうしたくなるんですよ。そうしがちなんですよ。私たち刺すところは必ず天を刺して、神がおられるから大丈夫だって。私の考えはこうだけど分かんないって。あなたはそう考えるけど分かんないねって。私も分かんないねって。じゃあ一緒に神が何を願っておられるのか聞いてみようって。考えてみようって。私の願いは、あなたの願いは、私たちの願いはここにあるけども、神は何を願っておられるか分からないから、とにかく願ってみよう。そしたら神が教えてくださるはずだって。求めたら与えられるはずだし、叩いたら開かれるはずだし、探したら見つけ出せるはずだって。そう書いてあるから。だから、イエス・キリストの御名によって、神に求めてみよう。それが正解ですよ。自分のその小さい頭で、たったその永遠の中で一瞬にしか過ぎないその人生の中で得たものを相手に押し付けるのはあまりにも傲慢ですよ。あまりにも狭いというか。本当に私たちに神との関係が与えられているということはお互いにとって祝福なんですよ。私なんかが皆さんの苦しみを理解できるわけないじゃないですか。よっぽど皆さんの方が私が苦しいことがあって、私が悩んでることがあるんだったら、皆さんの方が私のことを理解できるはずです。人生経験的にも。でも誰も、本当の意味で、自分の通ってるその苦しみとか、その辛いこととか、それを本当に 100% 理解できる人なんかいないんですよ。イエス・キリストが、その苦しみを理解されるんですよ。その苦しみを知っておられるから同情してくださるんですよ。私の知らないこと、皆さんの知らないこと、その情報も全部神が知っておられるんですよ。神がすべてのことの背後におられて、神が私の祝福、皆さんの祝福、私たちの祝福を願って、神のその全能の力を働かして、すべてを知っておられて、すべてお出来になるということを、その力を働かして、私の益のために、私が終わりの日に蘇って、永遠の命を受けるために、神の前に正しいと、認められるために、神は一つ一つの、ご計画をなさってるんです。だからこの方に聞くというのが、この方を求めるというのが、私たちにとって大正解です。別にだから、アドバイスするなと言ってるわけじゃないですよ。こういうふうに考えたらどうかなっていうことをするなとは言ってないですよ。でも、最終的に神が何を言っておられるのかというところに、私たちの思いを向けて、それを求めるべきだというふうに、思うわけですよ。21章、ヨブの答えです。1節から3節。 ヨブは答えていった。あなた方は私の言い分をよく聞け。これをあなた方の私への慰めとしてくれ。まず私が語るのを許してくれ。私が語って後、あなたはあざけってもよい。ヨブの願いですよ。頼むから私の言うこと聞いてくれよって。ヨブは自分の友人たちが自分の言葉を聞いていないように思えたわけですよ。てか聞いてないんですよ。この場合、ヨブが正しいんですけども、この両者ともに頑なにそれぞれの立場を変えないんですよ。でもヨブは、とにかく私が語るのを聞いてくれって、私の言い分を聞いてからだったら、あざけってもいいよって。ある意味なんかこのシチュエーションを笑ってるというか、どうせあざけるんだろうって。でもとにかく今聞けよって。いうふうにも取れるし、もしあなた方が私の言い分をしっかり聞くことができたら、もし聞いてくれるんだったら、あざけることはないよって。だって私が正しいことっていうことはわかるはずだから。ヨブはとにかく私の言うことを聞いてほしいんですよ。私の言うことを聞いてほしいと願ってるんですよ。4節から16節。私の不平は人に向かってであろうか。なぜ私が苛立ってはならないのか。私の方を見て驚け。そして手を口に当てよ。私は思い出すと怯え。おののきが私の肉につかみかかる。なぜ悪者どもが生きながらえ、年をとってもなお力を増すのか。彼らの末は彼らと共に固く立ち、その子孫は彼らの前に固く立つ。彼らの家は平和で恐れがなく、神の杖は彼らの上に下されない。その牛は孕ませて失敗することがなく、その雌牛は幸運で子孫がない。彼らは自分の幼子たちを羊の群れのように自由にさせ、彼らの子供たちは飛び跳ねる。彼らはタンバリンと盾ごとに合わせて歌い、笛の音で楽しむ。彼らは幸せのうちに寿命を全うし、すぐに黄泉に下る。しかし、彼らは神に向かって言う。私たちから離れよ。私たちはあなたの道を知りたくない。全能者が何者なので、私たちは彼に仕えなければならないのか。私たちが彼に祈ってどんな利益があるのか。見よ、彼らの繁栄はその手の中にない。悪者の墓狩りごとは私と何の関係もない。ヨブは、その自分の抱えている不平というのは、神に対するものだって。人とのその関係の中にあるもんじゃないって。この問題というのは、その私と神との関係だって。関係が悪いとかではなくて、その神が何らかのことを考えて、この自分の苦しみ、私に、自分に苦しみを与えておられるって。私の不平は人に向かってのものではないって。ヨブの不平、ヨブが苦しんでる、ことは、もちろんその彼が財産を失ったこと、彼が持ってたものすべてを失って、彼の家族を失ったこと、また彼の健康を、彼が健康を害したこと、それも苦しみだろうし、また不平でもあるとは思いますが、この書いてあることを、彼が言ったことを読んでみると、彼の苦しみ、彼がその不満としているものというのは、次のようなその質問なんです。なぜ罪のない、許された、責められるところのない私が悪者のような道を歩まされるんだって。わからないって。別に何か失ったこととか、そういうものは今はもう関係ないというかどうでもいいわけではないと思いますけど、一番のその問題じゃないです。一番苦しいのは何か失ったとか自分がその病気になったとかではなくて、神が私のこと、神が呼ぶのことをその悪者のように扱われるということがその苦しいんですよ。何か持ってないこととか、失ったことが苦しいんじゃないんですよ。それが不満なんじゃないんですよ。なぜ私が悪者のように神から扱われないといけないのかということが不満なんですよ。そしてそれに対して、その、不平があるわけですよ。苦しみがあるわけです。また、私は悪者のように、その扱われるのに、罪のある悪者が栄えているって。なんじゃこりゃって。ヨブの苛立ちは、神の人に対するその処遇が原因なんですよ。神に対して、なぜですかっていう。ヨブは不平と言ってますけど。そのなぜですかと神に問いかけることは、間違ってないんですよ。神に対するその苛立ちですら、健全で、ノーマルなんですよ。神が約束されたんですよ。神が願っておられるんですよ。例えば、すべての人が救われて真理を知るようになることを願っておられるんですよ。私の周りの人たちが救われてこないんです 私を通して神の国が広がっていかないんですよ。なぜですかって、イエス・キリストにあって私の罪が全部許されたって。でも私の中にその自分の罪に対するなんか葛藤であったり罪責感とか罪悪感というのが消えないんですよ。なぜですかって。神の約束に基づいてその通りにならないということを神の前になぜですかって質問していいんですよ。もしかすると自分の私の罪が原因で、いやそれあなたおかしいでしょって、だから私に対して何の信頼もないんでしょって、その不信仰が良くないんだよ、あなたのその生活の中で私を求めないというその霊的な怠慢なところ、怠惰なところ、それがおかしいんでしょう。で、聖霊をも通して私にその語りかけてくださいますよ。そうやってもしかすると神とのその関係の中で本当にその全て許されていて、イエス・キリストにあって神から責められるところがないのに、なんか本当にその自分から喜びが湧いてこないとか、自分の内側からその神に対する感謝が湧いてこないのは何か別の要因があるかもしれないです。なぜ私がこんなに苦しむんでしょうかと。全くその自分にはわからないこと。なぜ私はこのような状況に陥ってしまったんでしょうか。なぜでしょうか。ああ、もう神が決めたからもうしょうがないと。神にどう私がその抗うことができるんだって、もうこれが私の人生だ、私の運命だとかって言って、そのどんどんどんどんなんか塞ぎ込んでいって、で、その神との関係も曇っていくようなことを神は願っておられないんですよ。そこから叫んでいいんですよ。わかんなかったらわかんないですって。なんでこうなるんですかって。で、神の前にその自分の心を注ぎ出すっていうのはそういうことじゃないんですか。もちろんその自分の罪がはっきりとしていたのであれば、されているのであれば、それを本当にその自分の内側にあるものを、私がこれが悪かったですということを神の前に注ぎ出すことも注ぎ出すですけど。でも釈然としないって、なぜこうなるんでしょうかって。私の何が悪かったんでしょうか、わからない時ってありますよ。で、その時に神の前に出て行って、私の中に苛立ちがあるんですって、なんでこんなにならないかわからないんですって。あなたは人が救われることを望んでおられるはずなのに、私はそのことを、その願って、そのことに、その、祈ったり、また求めたり、伝えたり、その全てを尽くしているつもりなんですけど、うまくいかないんです。なぜでしょうか。多くの場合そこまで言ってなかったりするんですけど、そこで、あ、それは私がやってないからだな、と、取り組んでないからですよね、させん。でも神が願っておられることが自分のその人生に実現しないということが当たり前のように思ってしまうのであれば、この祈りというのは絶対に出てこないし、もうなんか寝ちゃってるんですよ、霊的に。だって栄光から栄光へと神のその栄光を鏡のように反映させながら、この地上でそのイエス・キリストのようになっていく、そのプロセスを歩んでいけるはずなんですよ。パウロが特殊だった？初代教会が特殊だった？そうは思えないですよ。旧約の時代の方が、イエス・キリストがおられた時の方が、パウロたちがいた時の方が、神がこの地上でその道からを表しやすかった？過去の方が、そのより神が現れたみたいな。神話だからみたいな。それは認められないですよ。だって神は昔も今もこれからも変わることのない方じゃないですか。なのになんか自分の中でそのリミッターをかけて、もうこれ以上私はもう神に許されて、もうこれで万歳、もうこれで私天国行けるんですかね？ですよね？きっとそうだとか、そこでなんか終わってしまうんですよ。私が本当に栄えに満ちて、喜びに踊るほどの、その神への感謝や喜びが私のうちから溢れないのに、私を通して神の国が本当に広がっていくように、イエス・キリストを知る人たちが出てくるように、もう私のその内側で神に対する感謝や、この福音の素晴らしさを止めておくことができないほど、その爆発するほど、神に対して喜びとか感謝とかが出てこないのに、それで良しとしてしまっているのであれば、なぜですかっていうような、祈りとか、神に対する語りかけても出てこないんですよ。でもそうなるべきなんですよ。そうなるはずなんですよ。だって神が約束しておられるから。本当に福音を理解すると、私の内側からその喜びとなって神への応答や、人に対してそのイエス・キリストを明かしすることっていうのは当たり前のように出てくるはずなんですよ。自分に向いてないというかそんな話じゃないですよ。聖霊がその与えられて、それが力となって、溢れ流れていくんですよ。初代教会が広がってたのは何でかというと、 エルサレムで迫害された人たちが、それぞれがその散らされていったんですよ。もう、木の実木のままですよ。なんか財産なんかないですよ。でもその散らされていった先々で、自分を変えて自分を支えて本当に喜んでいる。これは素晴らしいというふうに心から思っている福音を述べ伝えて、全世界に広がっていったんですよ。福音というのは。その中で、そのパウロたちが出てきたわけですよ。私の人生を通しても、私たちの人生を通しても、これが久米島だろうと、東京だろうと、日本だろうと、他のアメリカだろうと、関係ないはずですよ。神は、その、民族とか、国とか、そんなの囚われないから。弟子たちだって、大半は漁師でしょ？学問のない。そのような人たちを、通して、福音というのは広がっていったんですよ。もちろん、パウロのような人たちもいるけど。でも、迫害者だったわけですから、教会は。神に不可能なことはないですよ。神は私を通して、私たちを通して、あなたを通して、神の国を広げたいんですよ。私の人生が本当に喜びと、神に対する感謝で溢れるような、その歩みをしてほしいんですよ。でもそうなってないのであれば、なぜですかって。私の何が悪いんでしょうか。そして、私の悪いことや、私の至らないところが教えてもらったら、それをお与えくださいって。私の信仰を、私に信仰を与えてくださいって信仰がないので。神に信頼することができてないんだったらそれを与えてください。福音に対する理解が足りないんだったらそれも与えてください。なぜですか？ヨブは叫んでるんですよ。神との関係の中で、こんなその不条理なことがないはずだって。だからなぜですかって。神に対して、いい意味での不満と苛立ちがあるんですよ。神は、ヨブのことを、正しいものと呼んでます。なので、サタンは、そのヨブに悪いことを、その呪いをかけて、そして、そのヨブが、神を呪うようにしたかったんです。でも、ヨブはそうしなかったんです。だから、この、神に対する不満や、神に対する苛立ちですらですよ。神は責められるものではないというふうに見てるわけです。つまり、この、不平と苛立ちが、神に対してあったにもかかわらず、ヨブは神に対する信頼や神を恐れるその思いを捨ててないんですよ。で、この苛立ちとかっていうのは神への呪いになってないんですよ。サタンが願っているような。本当にその健全に神の前になぜですかというふうに言うことができるんですよ。わからないんだったら、なぜですかって。なぜこのようなことが起こるんでしょうか。なぜこうならないんでしょうか。なんでかわからないんであれば、神に聞いてみるべきですよ。でももし私が神への信頼と神を恐れるその信頼を、信仰を捨ててしまうのであれば、その瞬間神への不満や苛立ちというのは呪いに変わりません。神を信頼するんですよ。私のこの、なんでこうならないんでしょうかっていうのもその受け入れてくださるって。でもそれがその非難に変わると、その瞬間、神への呪いの言葉に変わるんですよ。神一人じゃないですけど。神のその主権や、神が背後におられることを認めた上で、主を助けくださいという、なぜですかはただいいんですよ。こんなに私が祈ってるのになんでこんなことしてくれないんですかみたいな。そんな、なんかこの悪態つくようなものは、神の呪いになるんですよ。だから、ヨブは、本当にこの不平や苦しみの中にあったにもかかわらず、神に対する信頼を捨てなかったんですよ。ヨブは、一歩下がって私を見てみなさいよ。したら、手を口に当てて、驚くはずだって。正しいものが苦しみにあるからって。自分たちのその、私が正しいというその主張を一回やめて、後ろ一歩下がって見てみなさいよ。ヨブは、この地上にある不条理を見て、これを思い出すと、怯えるし、おののくって。悪者は生きながらえて力を増すし、彼の子孫は彼らと共に固く立っているし、彼らの天幕が、その、焼き払われるようなことは見えないって。彼らの家はとても平和で、彼らの家畜、つまり財産は確実に増えてるって。彼の子供たちは自由に、その喜び、歌って、踊って楽しんでるって。彼らは幸せのうちに長寿を全うして苦しむこともないって。14節と15節にあるように、彼らは神を呪うにもかかわらず、私たちから離れろって、神に向かって言ってるわけですよ。この悪者たちをね。全能者が何者であって私たちは神、あなたに使わないといけないんですかって。 私があなたに祈って何の利益があるんですか？そんなことを言うって。で、あるにもかかわらず彼らは繁栄するって、栄えてるって。だから、彼らが繁栄しているのは彼らの行いによらないって。彼らが繁栄しているのは、それは神の御手によるって。なぜか理解はできないけども、神がそのことを許可なさってるんだって。彼らが繁栄しているのも、彼らがその苦しむであろうことも、神がお決めになることで、神のその御手によってそれが行われているのであって、彼らの行いというのは、そこには何ら関係もないって。そして私は、ヨブは、彼らとも何の関係もないって。であるにもかかわらず私は悪者とは何の関係もないんであるにもかかわらず私はこんなに苦しんでるって。で、ヨブは分からないって言ってるんですよ。17節から21節。幾度悪者の乏しみは消え、災いが彼らの上に下り、神が怒って彼らに滅びを分け与えることか。彼らは風の前の藁のようではないか。つむじ風に吹きさらされるもみ殻のようではないか。神はそのようなものの子らのために、彼の災いを蓄えておられるのか。彼自身が報いを受けて思い知らなければならない。彼の目が自分の滅びを見、彼が全能者の憤りを飲まなければならない。彼の日の数が短く定められているのに、自分の後の家のことに何の望みがあろうか。神は悪者がそうやって栄えていくのも許可されておられる。少なくとも彼が地上で生きながらえている間はね。神の罰は彼らに十分に下されてないようにヨブは考えているわけですよ。でも悪者が栄えているからといって彼らがその風の前の藁のような存在であることに変わりはないって。そんな彼らには災いがなくて、その子供たちに災いが下るってのはさ、おかしいでしょうって。悪者たちが自分自身が報いを受けて神の憤りを思い知るというのが真理なはずだった。だけどそうならないのはどうしてだって。22節から26節。彼は神に知識を教えようとするのか。高いところにおられる方が裁きを下すのだ。ある者は元気盛りの時に全く平和のうちに死ぬだろう。彼の体は脂肪で満ち、その骨の髄は潤っている。ある者は苦悩のうちに死に、何の幸いも味わうことがない。彼らは共に塵に伏し、宇治が彼らを覆う。神に正しい知識があって、神は正しく裁きを下される方だった。それは、ヨブが信頼を置いているところなんですよ。そこに固く立ってるんですよ。神は正しい方だった。神に正しい知識があって、裁きをなさる方だった。それでも、悪者が栄えることだってあるって。それでも、正しい者が苦しむことだってあるって。人間にできることは、正しい知識と正しい裁きを下す神、その方がおられて、その方に信頼を置くことだって。なに、世の中不条理なことはいっぱいあるって。けど最終的に神がその正しさと正しい知識と正しい裁きを持って帳尻を合わせてくださるって。で、ヨブはもうそこにしか自分のその落としどころを見つけることができないんですよ。27節から、最後までいきます。ああ、私はあなた方の計画を知っている。私を損なおうとする企みを。あなた方は言う。検問の家はどこにあるのか。悪者の住んだ天幕はどこにあるのかと。あなた方は道行く人に尋ねなかったか。彼らの証をよく調べないのか。悪人は災いの火を免れ、激しい憤りの怒りの火から連れ出されるという。誰が彼に面と向かって彼の道を告げ得ようか。誰が彼の成したことを彼に報い得ようか。彼は墓に運ばれ、その塚の上には見張りが立つ。谷の土くれは彼に心地よく、すべての人が彼の後についていく。彼より先に行った者も数えきれない。どうしてあなた方は私を慰めようとするのか。無駄なことだ。あなた方の答えることは、ただ、不真実だ。ヨブの友人たちの言葉は、とにかく虚しいんだって。私はあなた方の考えていることはよくわかるって。私の境遇を見て、物質的、経済的、健康的な祝福がない私を悪者にしようとするんでしょって。よくわかってるって。でも、道行く人でも知ってるよって。悪者でも、神の御手によって栄えることがあるってことぐらい。道行く人は知ってるよって。 そんな悪者は死んだ後でさえ尊ばれるって。素晴らしい墓が設けられて、そしてその上に見張りが立つような、死んだ後も尊ばれるような悪者が多くいるって。昔もいたし、今もいるし、これからもそういう人たちが続くだろうって。そんなことも悟れないあなた方が、どんな言葉で私を慰めようとするんだって。だからあなた方の言葉は虚しくて、そして不真実だって。ヨブの友人たちが、ヨブへの慰めや、励ましの言葉をかけることを、2回目で諦めたように。ヨブも、その話し方のパターンというのを変えてます。どこで変わったかっていうと、前回です。私たちが学んだ19章から変わってるんですよ。それまでのヨブというのはどういうパターンだったか覚えてますか？ヨブの友人たちがヨブに語りかけるんです。そしたらその後その友人たちに対して答えを言うんですよ。その後ヨブは神に対して叫んでたんですよ。お助けくださいって何なんでしょうかって。3回同じことやったんですよ。3人語って。4回、5回同じことやったんですよ。でも19節でそれを境に友人たちに答えて神に求めるっていうことをやめてるんですよ。なぜでしょうか？もう神を見捨てたんですか？そんなことないんですよ。ヨブは19節に書いてあるところで、あの時点で何かを悟ったんですよ。じゃあ開けてみましょうか。19章の25節。ヨブの19章25節。私は知っている、私を贖う方は生きておられ、後の日に塵の上に立たれること。ヨブは悟ったんですよ。この不条理な物事が起こる中で、神が正しい、神は正しい知恵を持っておられ、神は正しく裁かれるっていう。であるのであれば、必ず私を贖う方、私をこの今この苦しみの中から自由にして解放してくださる方、必ずその最後の最後に帳尻をその合わせてくださる方が今生きておられて、神と私の間に立って仲介してくださる方がおられるはずだって。ヨブはこの方を見つけたんですよ。贖う方。私たちの言うイエス・キリストですよ。贖い主は生きておられるって。ヨブは自分を贖う方がおられるということを知って、それを確信して、もう揺るがなくなったんですよ。私がどんなに苦しかろうと、私がどんなにその悪者の道を歩んでいるように思えようと、私はもう揺るがないって固く立てるんですよ、彼は。だって今どんな悪い境遇にあって、自分の境遇が全く理解できなかったとしても、私を贖う方が、いずれこの地の上に立って、私の受けているこの不遇から、私の受けているこの苦しみから自由にしてくださるという、この確信が、ヨブを固く立てたんですよ。だから、もう神から、この贖う方がおられるということを教えていただいたので、この、体験を通して。だからもう揺るがないんですよ。神に対する、その信頼が。どんなに私のその受けてる、境遇が、私の目の前の状況が悪かったとしても、理解できなかったとしても、なんでですかって叫ぶような状況の中にあったとしても、神は正しい方で、正しい知識を持って、正しい裁きを成し遂げてくださるって。そして今は私には分からないけども、必ず私を贖う方が私の隣に立ってくださって、私を自由にしてくださるって。この苦しみから解放してくださって、私が受けるべき、神からその与えられる、その祝福を、栄えを、いつか取り戻すことができる。それが、ヨブが立つことのできたというか、信仰もプレゼントですよ。で、こういうその辛い中を通って、友人たちのそのバッシングを受けて、そこでその自分の中にも悶々としたものがあって、なぜですか、なぜですかっていうのがあって、たどり着いたんですよ。私を贖う方は生きておられる。なので、この19章を境に、ヨブは神に対して求めることをやめたというか、もう求める必要がなくなったんです。わかりましたって。目の前の状況や友人たちの言葉に反応しなくなったんです。ヨブの神に対する信頼、確信というのは、この贖い主がおられるということを知ったので、もう不動のものになったんです。パウロが受けた苦しみは、 パウロはその迫害の中で苦しみの中で、この地上での苦しみというのは、患難というのは、後に受ける、神から受ける、その栄光に比べたら取るに足らないものだって。私を贖う方、イエス・キリストは生きておられる。だから今この地上で、今この目の前で、フェアじゃないって。なんでこんなことが起こるんだって言われるような状況の中にあったとしても、神に対する確信は揺るがないんですよ。必ず、私を贖う方が、私を自由にしてくださって、神が約束しておられる。正しいものに与えると、その相続財産として与えてくださる神の国と、永遠の命を与えてくださるという、その確信、神に対する信頼、それがもう揺るがないんですよ。私はどれほどイエス・キリストのことを知っているかですよ。私が本当にイエス・キリストのことを知るのであれば、その自分の目の前の状況や、他の人たちから、周りの人たちから注がれる目線や言葉に揺るがされることがないんですよ。どんなにその自分が理解できないような状況、なんでこんなことが起こって、なんでこんなことが私の身に、その起こるんだとか、なんで私がこんなところに巻き込まれるんだろう。その中にあっても、神を信頼していることができるんです。それは自分のその肉が、自分の肉が欲する、こんなのは嫌ですとかって、これがないからダメなんです、これ与えてくださいとかって。神がその自分の肉や自分の思いを満足させるからじゃないんです。今すぐに神がどうにかしてくださるということ、それだからでもないんですよ。今すぐにかもしれないし、これからあとずっとそのこの状況は解決されないかもしれないけど。でも必ず最後に私を贖う方が私を贖い出してくださって、帳尻を合わせてくださるって。神の前に正しく歩むことによって、神が私たちに与えてくださるという。正しいものに与えると約束してくださった神の国と、そして、永遠の命を与えてくださるって。結局私たちのゴールはそこなんですよ。今ある目の前のその解決とかじゃないんですよ。もちろんそれも求めていいんですよ。解決が与えられるかもしれないし、物質的な必要や、経済的な必要や、健康の必要が満たされるかもしれないですよ。与えられるかもしれないですよ。でもそうじゃないかもしれないですよ。でもそうであったとしても、なんでこの私だけがこんな苦しくて、なんで私だけがこんな貧しくて、あの人はこういいなとかつって。でも最終的には帳尻が合うんです。そして、イエス・キリストの前に立って神が私たち一人一人のことを裁かれるときに、ああ、すごいって。そうだねって。確かに、もうその通りですって。もう誰もその文句が出てこないほどの正しい裁きを神はなさるんですよ。それぞれに必要な神が与えると約束した、その報いでって。を神が与えてくださるんですよ。私たちにはイエス・キリストがおられます。そのイエス・キリストを私たち信じてるんですよ。私たちを必ず贖ってくださる。ご自分の命によって贖ってくださったイエス・キリストのことを私たち信じてるんですよ。この方を信じている限り、私たちの神への信頼というのは揺るがないはずです。どのような状況の中にあっても、固く立っていられることができるはずです。今週一週間、本当にイエス・キリストが私のことを贖ってくださったこと、そこに、固く立っていることができますよね。できないときには神にお助けくださいって、私に信仰を与えくださいって、信仰もプレゼントなわけだから。なぜこうなるんでしょうかってわからないときには神に叫んでいいんですよ。もしかしたらすぐに目の前の状況が変わるかもしれないし、答えが与えられるかもしれません。まあ、叫ばないとそうならないですけど。でも、神に求めたところで、それがすぐに答えられるとか、自分が願っているように叶えられるとかは分からないんです。けど、最終的なその落としどころは、イエス・キリストが私たちに与えられていて、私たちを贖ってくださる。そして私たちが受けるべき、分というのを、神は必ず、私たちに与えてくださるというところに、落ち着いて、よっしゃって。神がそう約束してくださってるから大丈夫だ。信仰に生きるんですよ。イエス・キリストのことを信じないと、私のことをあがなってくださるということを信頼しないと、歩んでいけないですね、私たち。私たちの信仰が、本当にそのイエス・キリストに対する信仰が、神に対する信頼が、増し加わっていきますように、今週一週間、祈ります。天のお父さん、あなたが私たちのことを愛しておられること、私たちを恵み深く扱ってくださること、イエス・キリストにあって私の罪を、 許し、すべての悪から私を清め、すべてのその罰から私が贖い出されて、免れるようにしてくださっていること、信じていけますように、今週一週間お助けください。いろんな状況の中で、わからないこと、自分には理解できないことが起こると、すぐにその信仰を失ってしまって、どうしたらいいんだろうかとか、人に頼ったり、自分の知恵に頼ったり、この世的な how to や知識に頼ったりしてしまいますから、どうぞお助けください。どうぞまず第一にあなたを信頼して、イエス・キリストにあって、私はもうすでに贖われてるんだ。その贖いは永遠に有効なんだって。そこに私の信仰を働かせて、どのような状況の中でも落ち着いて、あなたに対する信頼の上に固く立っていることができますように、どうぞお助けください。私たちの今週一週間の歩みが、本当にイエス・キリストにあって、固く立てられますように、神がおられるからあなたがおられるから大丈夫だって、そこに留まっていることができますように、どうぞお助けください。お願いします。お願いイエス・キリストの皆によってやります。アメン。最後一曲、賛美しましょう。